サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは、サカソで100年ライフ始めます。エアライフハーモニー堺の上野です。
松山クリニック相談員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、訪問歯科とかでね、はい、歯医者さんいろいろ来てもらってるんですけれども、はい、アプローチがね、はい、若干違う形の方があったんでね、はい、接触嚥下とかに特化したりとか、はい、いろんな VE っていうんですかね、はい、VE の検査とかをしてちょっと他と変わって触診支援とかしてくれるみたいなところがあったのでね、はい、ちょっとゲストお越しいただいたんですけどね、
はい、
なんと東京から来ていただいて、
ありがとうございます。
仕事えらいこっちゃみたいな
申し訳ないです、暑い中 ね、
わざわざこんなために大阪呼ばれたんか思われて、どうしよう思われてプレッシャーかかったんですけれども、はい、ちょっとお忙しい中お越しいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。今日は医療法人桜木会の言語聴覚士草野由紀さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、草野さん、ちょっと簡単にですね、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、私は、約25年ぐらいですね、救急車が来るような急性期の病院を中心に、はい、言語聴覚士として働いておりました。はい、で現在は今桜木会などの歯科の所属となっている、言語聴覚士として、今は救急車で運ばれてくる方の訓練ではなくて、はい、在宅、まあはい、お家とか施設に入られている方 の、はい、食事を言語聴覚士として支えていくような仕事をさせていただいております。
はい、そうですか。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
言語聴覚士さんってね、 STSC さんって言うんですけど、はい、なかなか聞いてる方分かりにくいっていう方もいらっしゃるので、はい、聴覚士さんってどんなことするんかって簡単にちょっと教えていただけたらと思うんですけど、
はい、はい、言語聴覚士は、はい、まあ、言葉のリハビリテーションとか、
言葉のリハビリテーション
、はいはい、あとは発音、言葉のリハビリテーションというのはこう、うん、はい、発音は問題ないんですけど、はい、こ う、 うまく言葉が出てこない、例えば鉛筆を見ても使い方は分かるのに、はい、鉛筆っていう名前が出てこない、そういう症状がありまして、はいはいはい、そういう方の訓練をしたりとか、はい、あとは発音ですね、はいはい、例えば舌がんで、はい、例えば舌を悪いところを通って、はい、でどこかの体の筋肉をこう移植して、でした時にどうしても前のようなベロの動きにはならなくて、はい、そうなってくるとこう発音がちょっと悪くなったりするんですね。はいはいはい、その方のその発音の練習をさせていただいたり、あとは今私が専門としている飲み込みですね、嚥下、はいはい、のその訓練をさせていただいたり、はい、聴覚障害のお子様の、
はい、聴覚障害、
ね、そうですね、なるほど、の訓練をさせていただいたり、
なんか脳梗塞の方がこう発語できへんとか、はい、そういう時も評価して治っていくんですか。はい、
そうですね治るそのリハビリテーションをする時期というのがございまして、その回復する時期に私たちが関わってはい、リハビリテーションすると
結果症が改善
される、うん、はい、方もいらっしゃいますけども、一概に皆さんが、ね、はい、そうですね、願い通りにはならない時もあります。はい、
PT さんね、理学療法士さんとか OT さんが作業療法士さんとか中で、草野さんなんで言語聴覚士やろうと目指そうと思ったとかあります？
あ、はい、私は以前高校生の時に、はいはい、
あそこまで遡るんです
か。あ、そうなんですよ、高校生の時に、はいはいはい、ちょっとだけホームステイをさせていただいて、はい、して、はい、その時に、はいはい、そこのお母さん、ホストマザーが病院のボランティアをされていたんですね、はいはい、そこに連れて行ってもらって、はい、 あんまり言ってること高校でなんかよくわからなかったんですけど、そこでこう同じ発音の練習をしているお子さんのところのちょっと見学をさせていただいて、はい、で日本に帰ってきて、はい、あれは何だったんだろうなと思って調べたら言語聴覚士っていう職業だったっていうことで、それをちょっと興味を持ったので、はいはい、目指すようになりました。
そうですか。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今までね、訪問歯科って利用もしたことはあるんですけども、今までとちょっと違うところがあるということで、どういう特徴があるのか教えていただけますか？
そうですね、私たち言語聴覚士が関わることで、食べるという食に、はい、アプローチをした取り組みをさせていただいております、はいはい。で虫歯を治すとか、はい、入れ歯の調整をするとかの先にあるその食べるという、はい、というところにフォーカスをしております、
はい。接触嚥下検査っていうふうに書かれてるんですけども、はい、これは訪問でしていただけるでしょうか？
はい、そうです。ご依頼があった方に、はい、私たち言語聴覚士がお伺いして、はい、実際にお食事を食べている場面をちょっと観察させていただいたり、少しお水を飲んでいただいたり、はい、その時の喉の動きであるとか、はい、口の動きであるとか、はいはい、から飲み込みの力を評価させていただいて、はい、今食べていらっしゃるお食事が合っているのかとか、はい、無声はどうなのかなとか、はい、そのあたりを施設の方とかと情報共有しながら評価をさせていただいております。
はい、
このいいとかね、ちょうどあったらその内視鏡とか僕ちょっとやったことあるんですけど嚥下、
はい、
のね、内視鏡の検査って割と珍しいんじゃないですか？割と最近普及してきてるんですか？
そうですね、割と、はい、最近は普及しておりますので、う
ん、そもそもどんな感じでどう検査するのかなっていうのを教えてほしいんですけどね。
はい、まずその VE というのが嚥下内視鏡検査というものになりまして、はい、このお鼻から細い、はい、胃カメラよりもっともっと細い、
細いやつ、
細いカメラがございまして、はい、それをお鼻のところから入れて
、
はい、ちょうど喉の声を出すところ、はい、ちょうど食道って言ってご飯が入る管の通り道と、はいはい、気管と言って肺の方に通じる管のちょうど分岐点のあたりにちょっとそのカメラを置きまして、はい、で実際にお鼻にカメラを入れたままお食事を食べてた。
食べにくいですね。大丈夫、ね、
あ、はいはいはい、それをすることで、はい、うん、何がわかるんですか？
飲み込んだ時に肺の方にご飯が、そうですね、誤嚥していないかどうかとか、はい、あと飲み込んだ後ご本人さんは全部飲めましたっておっしゃっても、はい、実際カメラを見てみると飲みきれないものが喉の付近に、
は
い、そうですね、溜まっているとか、はいはいはい、そういうことが分かったり、はい、します。
じゃあこの評価をして嚥下内視鏡検査まで必要だなってなったらしてくれるっていうことなんですか？
はい、予約制になりますので、はい、お申し込みいただきましたら、はい、その日に合わせて、はい、歯科医師と、はい、言語聴覚士、はい、歯科衛生士などが一緒にで評価をさせていただきます。
うん、もうこの方についてはこうやった方がいいとか出てくるじゃないですか。その辺はどんな感じで提案されるのかなっていうのはありますかね？
はい、はい、歯科医師の診断をもとに、はい、施設でできる、はい、例えばリハビリテーションとか、はい、あと食べる姿勢であるとか、あ、
姿勢ね、
そうですね、はいはい、とか、はいはいはい、あと、はい、お食事の大きさであるとか、はい、そういうものの、はい、ご提案をさせていただきます。
ちょっとこう、一口でも合ってないとか、ちょっとその辺があったりとか、
そうですね、
なるほど、
ちょっととろみをつけた方がいいですよっていうご提案を、
は
い、
ちょっとやっぱりとろみの加減とかでも全然違ってくるんですかね？
そうですね、なのでその時にはこれぐらいのとろみをつけてくださいっていうご提案を、はい、
なるほど、
まあ、嚥下内視鏡検査、VE っていうものなんですけども、はい、よくね、私 とかでケアマネージャーだったり訪問診療の方から見てると、うん、ST さんに評価してもらわないとっていう方いっぱいいてるんですよ、
はいはいはい、
で評価してもらって、はいはい、やっぱり携帯がこういう方がいいですよとか何分食べたら疲れるのでこうしてくださいねとか姿勢のこととか言われるんですけどもそこでいつも止まってて、そこからこの検査に行く人っていうのがほとんどいないんですね。なので、うん、みんな検査した方がいいってことですか？
言語聴覚士としては、はい、誤嚥を防ぐためには、はい、検査はしないよりはした方がいいかなと思うんですけども、はい、まあご想像の通り、はい、お鼻にやっぱりカメラを入れますので、はい、やっぱり苦痛をやっぱり伴いますし、
はい、
検査が全てでもやっぱりないような気もしますので、うん、その正確に嚥下機能を検査した方がいい方はお勧めしますけども、
はいはい、
全員にっていうのは個人的にはそこまでしなくても良いのかなって思ったりもします、
うんうんうん、飲み込み の様子を見てもうちょっと検査した方がいいなっていう方とかだったら進めていくっていう感じですかね。
そうですね、はい、特にむせってもいないのにお熱が出るとか、
は
い、痰が増えるとか、はいはい、そういう時にはむせのない不健性誤嚥というものが疑われるんですね。でもそれは検査をしないとわからない症状ですので、そういう疑いがある時には検査をお勧めいたします。
パンフレット見させてもらったらミールラウンドって書いてあるんですけど、
はい、
ミールラウンドって何ですか？
これは、はい、施設に訪問させていただいている歯科、例えば、はい、桜木の歯科の、はい、医師と、はいはいはい、歯科衛生士、はい、そこで言語聴覚士が入りまして、はい、あとは施設の職員さん、
はい、
例えば栄養士さんも来てくださる施設もあるんですけども、その方とチームで、
はい、
施設の方がこの方ちょっと最近お食事むせるんですけど見てほしいとか、はい、そういう全員ではなくて、うん、施設さんのご要望に合わせてその方、はい、ピックアップされた方をお食事の様子を見て、
はい、
上手に食べれるようにどうしたらいいのかなっていうのをみんなでこう話し合ったりとか、はいはいはい、するような、それで会に多い時で 5,6 名の方を見ていくので、こうラウンドをするような形にな ので、多分ミール食べる
食べる
ラウンドみたいな
一応ここ売りにされてるみたいなね。
まあね、食べるためのチームのサポートっていうことですよね。桜木会さんの訪問に来ていただいてない方でもお願いはできるんでしょうか？
はい、できます
やっぱりね、 ST さんがいない施設とか、うん、いない訪問看護ステーションとか、うん、結構あるんですよ。で、評価していただきたいけど、うん、どこに言っていいかわからないし、
うん、
評価だけのために訪問看護を使うんかって言ったら、うん、それもちょっと難しかったりするので、うんうん、それだったら、しかもお口の中も見てもらうことも必要ですし、うん、評価も必要ということであればお願いしてもいいってことですよね。
はい、はい、
じゃあちょっとね、この桜井会さんの往診の時にもうちょっとただ見るだけじゃなくって、いろんな訪問歯科側から提案をどんどんしていくっていうことが売りだと僕はお聞きしたんですけれども、その提案の中で実際にどんな提案されたとか、それで施設がちょっとうまく回ったとか、そういった形のちょっと事例とかあったら教えていただけたらなと思うんですけれども、
はい、はい、以前に、うん、東日本大震災をきっかけに、はいはいはい、ちょっと気持ちが塞ぎ込んでしまった、はい、方がいらっしゃいまして、はいはい、でお食事も喉を通らず、でとうとう胃ろうになってしまわれた方がいらっしゃいました。
はいはい、
でその方がもうご自宅でちょっと過ごすのは難しいっていうことになりまして、ある施設へ、
はいはい、
ご入居されることになったんです。
はい、
でその方に桜木会の方が歯科で関わるように、
はいはい、
なって定期的に口の中をちょっと、
ね、
はい、口腔ケアを、はい、させていただいておりました。はい、でそうしてこう 施設でいろんな方と関わるようになって、はい、その方がちょっと気持ちが少しずつほぐれて、
はい
うん
ね
はい、前向きになられたようで、はいはいはい、そうなってくると今度は食べたいっていう気持ちがちょっとずつ、はい、そうなって生まれてきました。でその声を拾ったのが歯科医師の方 でそこから、はい、じゃあしばらく食べてないからちょっと言語聴覚士に喉の様子を見てもらった方がいいんじゃないかっていうことになって、はい、
興味あるちょっと怖いですよね最初。
そうです
ね、移動しててね。
そうです。
どんな状態、うん、いやちょっともうどんな状態なんですか、
はい、ということで、はい、言語聴覚士の方にちょっと声がかかりまして、はいはい、で私たちの方が施設を訪問させていただきました、はいはい、でその方ちょっと歯がちょっとあまりなかったんですけども、はいはい、食べたい気持ちはありまして、はい、で唾液唾を上手に飲めていたので、あ、もしかしたらちょっとい
けるん
じゃないかなっていうことになって、はいはい、少しずつとろみのついた、はい飲み物から少しずつ始めていって、はいはい、そしたらこうだんだん今度いろんなものコーヒーが飲みたいとかジュースが飲みたいとか、
すごい、
はい、いろいろこうリクエストが出るようになってきて、でちょっと活気も出てきて、
はい、
じゃあもうちょっと飲み物じゃなくて、はい、ミキサーにかけた噛まなくて良いご飯、
はい、
もうちょっと試しましょうということで、はい、言語聴覚士の方で評価をしまして、はい、で飲めてそうだということになって、はいはい、そうなってきたら施設の方もじゃあ言語聴覚士とか歯科の訪問以外でもこちらの方で一緒にこう食事介助してちょっとずつ進めてみますって言って、施設様の方をも協力いただいて、はい、で食べれてきましたので、はい、今度は歯科の方で歯が必要だねってなって、はい、じゃあ今度歯科がじゃあ、はい、入れ歯を作ろうっていうことになって、
はい、いいじゃないですか、
そうなんです、はい、入れ歯を作り、
は
い
は
い、
もうその時点では色全然、
あ、色は併用、
あ、併用
してそうなんです、
へえ、はいはい、
で入れ歯を作って調整をしながら、はい、最終的には刻んだお食事まで、は
い、
お口から食べれるようになって、ご本人さんの笑顔も戻り、はい、とても嬉しい、施設の方もとても喜びになられて、
は
い、いいですね、
うん、隣の人美味しそうやみたいな、ね、
そうね、なってきますよね、
うん、そうでもいろんなものが食べたいものが今度出てきて、はい、そうなってくると生きる気力にも、
はい、そうなんですね、
最初の子はそれ見てもね無関心
や、あ、もう全然
だんだんちょっと、
うん、
すごい、なんかそこまで心を開く、ま、ね、施設もすごいし、なんかそんなケアプラン立ててみたいわ。
目標はね、
目標がどんどん達成していって改善していくっていう、はい、
理想ですよね、それね、
はい、なんか目標になんかこう、うん、プリンを食べるとかなんか書いてみたいですね、
ですよね、まあ、ついついね忙しさとね人手不足に、ねはい、かまけてずっとそのオペレーションね、うん、延々と続けてるっていうパターン、うん、結構多いですけど、それだとやっぱり介護福祉士もやる気出てくるとかね、
そうですよね、みんなの目標になりますよね、
どうしたらみたいな、
そうですね
刻みで食べれるようになってて、
そうですね、なので、うん、食べたいって思った時にすぐ食べれる口を鹿が守っていったっていうのがすごく大きかったですし、で施設様が日頃食事介助しながら演技訓練もしていただいてたっていうことも大きく、はい、食べることにつながったので、決して言語聴覚士だけで食べれるようになったっていうわけでは もう本当にない、皆様みんなでこうサポートして食べることにつながったっていう事例です。そうですね、最終的にはその方をハンバーガーチェーンのポテトを食べたいっていうのが、はい、
そこまで
来て、そう、でもこちらとしてはでも刻み食だけど、はい、でもご本人様食べたい、
はい、
で歯もできたっていうこと で、
ね、
柔らかそうなところにちょっとケチャップを多めで、
はい、
で食べれました、
はい、食べたんですか、いやーすごい、もう表情も生き生きしてね、
そうですね、なんか食べることが生きることにつながった、
はい、本当にそうですよね、
感じかなと思って、
なるほど、
はい、
パソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。